今日も白神先生の道案内の続きを拝読したいと思います。金の神様は人間が方角や日柄を見て神様の留守を狙い、好き勝手なことをし、あるいは嫁入りや外出に片たがえと称して、他の道を回って金の神様を騙そうとしても騙されはしない。また根人よけといっていろいろな策を講じても、そのような姑息な呪法は通用しない。この道を信心する者は何をするにも自由にどの方角にも向かい、仮想の良し悪しも言わず、思い立った日を吉日として行動すればよい。家や蔵を建てるにも便所を作るにも、その日がたとえ三人坊に相当していたとしても、金の神様にその旨をお断り申し、お願い申してお許しをいただけば自由勝手にして構わない。これがお道のおかげなのである。天地金の神様の霊言があらたかなることはとても書き尽くすことができないものであり、士族、農民、職人、商人など日本社会を構成しているあらゆる職種の人々の生活の場に奇跡のようなおかげの事実が次々と立ち現れている。戦争に赴いた士族は戦場で何度も命を救われ、お百姓は天気の送り合わせをいただいて農事万端差し障りなく、天地の恵みの中で毎年豊作のおかげをいただき、大工や職人、建築作業員は怪我過ちなく日々仕事に従事することができ、商人は実意を込めて正直に商いをする信心の徳によって一年まさりで繁盛していくおかげをいただいている。また航海中に暴風に遭った船乗りがおかげをいただいて転覆を免れたことや、さまざまな病人、怪我人がおみきやご新米で助けられたことなど、例を挙げればキリがないくらいである、こういうふうにしておりますね。で、私は最近驚いたことが一つありまして、今ブラジルのビリグイ教会の教会長をされている末永立夫先生という先生が、まあ、福雄先生とのご縁がありまして、こちらに、お見えになりました時にね、いろいろその先生からお話を、そのお説までお茶をいただきながら聞かせていただいたんですね。その時にその末永先生のおじいちゃんの話になりまして、その末永先生のおじいちゃんは、明治時代の人ですよね。あの福岡教会に参拝をしておかげを受けられて、そして、今の壱岐のですね教会の、初代になられた方なんです。でその方が203高地という大変激戦地にですね、兵隊さんとして、生かされた時にですね、皆さんご存知のようにものすごい激戦地で、たくさんの兵隊さんがその高台から機関砲でダーッとこう撃たれる、ね、もうバタバタバタバタとみんな倒れていくって、あの映画でありましたね。その時に実は一兵卒として、その末永先生のおじいちゃんは、その他のたくさんの兵隊さんと一緒に203高地の頂上をですね、目指して突進していたんですね。でその時にですね、そのおじいちゃんから聞いたという話なんですが、どういうわけか弾がよけていくっていうんですね。その機関砲の弾というのはすごいですからね。普通のピストルとかその、そういうあの弾とまた違うでかい弾がヒューンと飛んでくるわけです。すごい勢いでね。それがどういうわけか全部自分の前で弾が避けていくっていうんですね。気がついたら自分が真っ先にその203高地の頂上に、その敵地に、自分が一番乗りで入っていたそうです。で実際はその後旗を持って、行った人が、 一番乗りというふうに後でその勲章をもらったらしいですが、本当に一番最初に入ったのは、その末永先生のおじいちゃんだそうなんですね。で私はその話聞いてね、うわすごいなと思って、今白上先生のねこのお話を思い出したんですけどね。で私はその孫にあたる方がですね、今ブラジルのビリグリ教会で教会長として活躍されて、今、あのブラジル南米にたくさんこの小道の教会が生まれてきている、その元になっている方なんですね。でブラジルというところはご存じのように非常にあの不安定な国でして、治安も良くない、そういうところで、ね、日本から行かれて、教会の御用にこう当たっていらっしゃるんですがね、私はその先生がこのおかげを受けられる道のお役に立っておられるこの訳が分かったんですね。おじいちゃんの代から それだけ格別に神様のお守りをいただいて、普通はありえへんですよね。機関銃の弾が避けていくなんてことはありえへんことですけど、その実際ねそのおじいちゃんはそういうことで、その後ですね、もちろん、戦地から帰ってこられて教会を開かれたわけであります。そしてその子孫が今ね、大勢お道のご用に立っておられるわけであります、ね。私たちはそういうこの神様のおかげを日々いただいているということを改めて白上先生のこの道案内を通してしっかりいただいていかない、なんとなくぼーっと信じしとったんじゃいかんってチコちゃんに叱られるわけです。しっかりその神様のおかげを受けておる自分であるということを大切に忘れないようにしたいと思っております。はい、ご覧ください。